私たちを愛して十字架にかかり、神の見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。おはようございます。今どっちでやってるんですかね。あ、音が入った。あ、はい、はい、あ、今あっちカメラでやってる。あ、カメラで、はい、はい、あ、やっと戻りましたね。はい、回復したんで神様に感謝しますオンラインがですね、はい、こんばんは。オンラインの皆さん、こんにちは、おはようございます。今日は、ゲッセマネのところから学びたいと思ってますが、先週、泉に行ったんですね。久しぶりでしたけども、鹿児島の泉ですね。泉には野見山牧師のお姉さん、前平さんとしてお姉さんいらっしゃるんですけどね、まあ、同じような顔をされた方なんですけれども、お姉さんいらっしゃるんですけども、そのお姉さんがですね、オンラインされていまして、タブレットでされてたんですけど、前あまりうまくできなかったんですけど、なんか電気屋さんに行ってはめ込んでもらったらしくて、今はなんかちゃんと見れるということでですね、礼拝はもちろんですけれども、なんかいろんなのをですね見ておられまして、昔のコンサートとか見ておられましたが、すごくオンラインしていろんなのを見て恵まれておられてですね、元気でおられました。オンラインってすごいなと思いまして、でそこへ久しぶりの方と最近来始めている方が来られて、まあ、3人いたんですけれども、まあ、他の方々も一生懸命オンラインをね、自分は分からないからって、私も分からなかったけどできるようになったとか言って一生懸命進めておられましてですね、本当にオンラインができるっていうのは大きいなということをね、なんか思いました。こっちのことよく知っておられますね。ホームページを隅々まで見ておられましてね。でその次熊本にも行ったんですけど、熊本でもこの前永田兄弟がのお父さんが天に召されましたけれども、ちょうど一月だったんですね。そういうつもりじゃなかったんで、ちょうど一月で熊本のオンライン集会があったんで、永田お母さんですね、奥様ですけども、永田さんも来られまして、本当になんかすごく良い交わりの時を持つことができまして、本当に感謝でした。あと宮崎の方に行った時にも、先月私はちょっとその告別式行けなかったんですが、その時洗礼受けられた、まあ、仕事を始めたばかりの方がおられるんですけども、その方もちょうど今回は来れて、でね、とても教会の方のお嬢さんなんですけども、よかったなと思います。何か神様の働きがゆっくりですけども動き始めてきているということを感じます。これはどんどん加速していくと思いますのでね、ぜひ皆さん、ね、主に期待していただきたいというふうに思います。さてそれでですね、一つね、先週この三越新聞の後で紹介があると思いますが、三越新聞の、7面ね、9面にですね、いつもカンボジア個人のこの頼りがあるんですけども、今回貝のことが書いてあるんですね。で貝っていうのは名前ね、貝のことは先々週間のお話だと思いますけれども、いよいよ10月に卒業でね、専門学校卒業でトヨタに勤めたいと言ってるんですけども、非常にしっかりしてきてですね、って話をしたの覚えてらっしゃいますかね。非常にしっかりしてきて、背はすごく高かったんですけど、誰よりも最初ね、もうみんな高くなってきましたけど、大きいんですけど、子供は心でね、すごい幼かったんですが、急になんか成長して本当に社会人になるんだなと思ったんですけども、事故に遭ったんですね。自転車で学校から帰るとき、後ろから車でなんか飛ばされて倒れちゃったんですね。で、まあ、逃げていかれたわけですね。まあ、向こうではもう頻繁になるようですけども、そしたら帰りが遅いからってことで、その別棟の他の大学生たちが電話したら事故にあったってことだったんですね。で病院に今向かっているということで、最初よく分からなかったんでいろんな情報が飛んだんですが、実はその彼が今いわゆる無料でできるスカイプとかラインみたいなのがありますか、ああいうのがカンボジアにもあって、それで同じ専門学校の仲間に連絡を取って学校から来てくれて、そしてみんなで今日病院に連れててくれたと。その病院が個人の近くだったんですね、幸いなことに。でその個人の近くでなったと。でやっとそれが分かったんで、まあ、すぐに飛んでいったそうですけれども、そしたらまあ大丈夫だったんですけども、一応ちゃんとね、かなりひどい怪我をしてて血も出てたんで、ちょっと CT を取りたいということで CT の取れる病院に移って検査をしたら、まあ大丈夫だったということでした。でみんなの祈ってくださったおかげで、やっぱ回復がすごく早くてですね、もう最初はもう痛々しかったけれども、なんかもう薬を塗っても痛くなくなって、1週間でも休んだようですけども、また自転車で買い始めたというふうに書いてあります。ぜひね、見ておいてください。で今回一番印象に残ったのは、手元のティダーも洗礼でしたけども、あとは会がね、いよいよ卒業だなと思って、本当になんか成長したなと思ってたんですけども、まあ、今回こういうことがありましたけれども、 まあ、いろんなことがありますね。でもすぐ祈りが飛んできてみんなで祈ったんですけども、まあ、あの守られて本当に良かったと思っています。やっぱあのバックに教会があるってのは本当に大きいですね。こう祈りがあるということはすごく大きいなということをね、まあ、その会のことを聞いて思いまして、本当にあの祈ってくださった方はありがとうございました。さて、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はゲッセマネのところですが、ペテロたち、イエス様がゲッセマネのようにするときに、ちょっと待ってください、ページがめくっちゃって、その前、どういう状況だったかというと、最後の晩餐を食べに行かれて、最後の晩餐をしているときに、イエス様が、この中の一人が裏切りますということを言われたんですね。で、みんながびっくりしたんですけれども、マルコの方ですね。マルコの14章ですね。すみません、ちょっとページが飛んでた。マルコの14章のところですけれども、その前ですね、18節ですね。みんなが席に着いたときに、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者は私を裏切りますと言ってですね、みんなはまさか私ないでしょうと言ったら、20節でこの10人の中の一人で私と一緒に発注に浸しているものです、まあ、ユダのことなんですけども言われるわけですね。で、これ言われたっていうのは、まあ、あのユダのことを言ったということですけども、これはもういよいよ私が 裏切られて渡される、つまり十字架にかかる時が来ましたよということをイエス様ははっきり意識しておられたんですね。弟子たちにも私が十字架にかかる時が来ましたよということを、まあ、言いたかったんだと思います。で、まあ、ユダは出て行ったんですけども、その後みんなでオリーブ山に行くわけですね。賛美をしながら、そしてかなり大きいね声が、ね、で、あのオリビア山に行くんですけども、その時にあの今度はこういうんですね。27節でイエスは弟子たちに言われた、あなた方はみんなつまずきます、みんなつまずくよってことを言ったんですね。でそれは私が羊飼いを打つ、まあ、イエス様を打たれるとすると羊は縮になると書いてあるからみんな裏切りますよって、しかし蘇ったらあなた方先に私はガリラ行ってますからねって言って、ルカの福音書を読むと、あなた方の信仰はなくなるに祈りましたって書いてあるんですね。サタンが振りかけることを願って祈祷をやったけど、ルカの福音書ではね、しかし私はあなた方の信仰を失うのに祈ったから、元気になったら兄弟たちを励ましてあげなさいと言ってるんですね。で、ここももういよいよ、あなた方は知事にあるけれどもってことは、私が十字架にかかる時が来たよってことをイエス様は言ってたわけですね。はっきりイエス様は自分が十字架にかかる時がもうついに来たってことをはっきり意識しています。それとですね、この時弟子たちはあなた方は知事になるよ、もうちょっとはっきり言えば裏切りを逃げていくよって言われたわけですけども、嬉しくないですよね。そんなこと言われたら、何言ってんですかイエス様ってね、こんなにイエス様のことを愛してついてきたのにって思うと思うんです。でも実際弟子たちはこの後裏切って逃げてしまう。みんなペテロは3度裏切りますけども、みんな逃げてしまうんですね。そのことを考えたときに、前もって言われていたってことは、これを言われたときはあんまり嬉しくなかったと思うけれども、裏切った後、あ、イエス様は全部知っておられたんだ、特にルカの福音書みたいに、私はあなた方の信仰がなくなるのに祈りました、だから再び元気になったら兄弟と強めて励ましてあげなさいということを前もって言われていたら、これは逆に、その時になってみたら、あ、イエス様は全部知ってたんだなってこう分かるわけですよね。これはこの時は嬉しくないけど、後になったらすごく大きな支えに逆になったと思うんですね。神様の愛っていうのは、あのその時はえ、なんでそんなこと言うんですかってことがあっても、実はもっと深い大きなあの、ね、あの愛があることがあるわけですね。でこの時はまさにそうだったんですね。でペテロはね、それで思わず言うわけですね。いや、29節、たとえ伝部の者がつまずいても私はつまずきません、言わなきゃいいのにね、いやみんなとんでもないって、みんな裏切ったって、いや他のやつは知らないよ、でも俺は裏切らないって言ったんですねペテロらしいですね。ね、そしたらイエス様が非常に具体的に言われました。ね、誠のあなたに告げるとね、あなたは今夜、今晩、鶏が二度巻く前に私をしないと三度言うと、ものすごく具体的ですね。今晩、鶏が二度鳴く前に三度知らないって言うよって言ったんですよね。ものすごく具体的ですよね。その通りになるわけです。ペテロとしてはあのルカの福音書なんか見ると目と目が合うと書いてありますけども、ね、合流しますけど、その後。やはりショックだったんです。ショックだったけど、さっき言ったように、もう本当に落ち込んで、イエス様が来てしまったと思った時に、やっぱり思い出すと思うんですね。ああ、前もって言われてたって。 イエス様祈ってくれって言ってたって、元気になって励ましたいって言われたって、全部知ってたんだイエス様って思った時に、この時は何言ってんですか、イエス様とんでもないってこうね力を込めて言い張ったって書いてますもんね。3節、たとえご一緒にしなければならないとしても、私はあなたを知らないとは決して申しません、皆のものそう言ったってね、さようでさようでって感じですよね、みんなね。ところがみんな裏切るわけですね。で、この時の弟子たちのこの言葉、この気持ちは本物だったんです。決して嘘じゃなかったんです。本当に心からイエス様についていきたいと思ったし、何があったって裏切らない、命がけで行こうと思った。で、ペテロは大好きな寮を置いてきたし、仕事を置いたし、ヨハネはお父さんを置いてきたし、家族を置いてきたわけで、これは嘘じゃなくて本当に彼らは何もかも捨ててついてきた、本気だった。でも実際には逃げてしまうわけですよね。で、面白いなと思うんですね。聖書ってすごく正直ですけども、私たちも本当にイエス様を愛していて、本当に、まあ、ちょっと大げさですけど命がけでついていく、でも本当にそういう気持ちがあるんだけども、いざって時にその逃げてしまう弟子たちと同じ失敗をすることがあり得る。で、ゲッセマネを通してイエス様と弟子たちのこの、ね、両方を見ていきたいんですね、今日はね。それで、そういう状況の中で弟子様ははっきり十字架にかかる時が来たっていうことをイエス様はもうはっきり分かっておられて、ゲッセマネに行かれました。で、今日のメッセージ32節からね、32節、ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた、私が祈る間ここに座っていなさい。これはゲッセマネの時だけ、十字架にかかる直前に来た場所はありません。ルカの福音書を見ると、いつもの場所に来てって書いてあるから、このゲッセマネというその園にイエス様はいつも祈る場所を持っていたようでありますね。で、そこに来たらもう祈るっていう、もうそういう場所があったと思います。で、まあ、以前聞いたことがありますけど、皆さんはご自分の祈る場所を持ってらっしゃるでしょうかね。家の中のここに来たらもう祈る場所とかね、あるいは時間、場所がなくても時間、この時間になったら祈るとかね。例えば、イスラエルに行ったらもう祈る、ね、オリーブ山登ったら祈るとかね、まあ、そういう場所とか時間をね、ぜひ持っていることをお勧めします。イエス様は十字架を前にして、ゲッセマネを前にして、ゲッセマネに行って特別に祈られたっていうことよりも、いつもいつもそのゲッセマネのその場所に行ったら祈る場所があって、そしていつものようにそこに行ってゲッセマネの時に、もちろんその時はちょっと特別な祈りですけども、されたわけです。いつも祈っていたからこそ、まあ、ある意味で人生の勝負といって、まあ、人生といっても本当にその一番大切な時に、ここに書いてある、苦しみもだえながら、悲しみあまり死ぬほどになりながら祈った、戦いをされたんですけども、それをされたわけです。でもそれはいつも祈ってるからそれができたわけですね。私はいつも祈らないで大事な時だからって祈ろうと思うと、まあ、祈れるんですけども、戦えるかっていうとね、なかなかそうはいかない。だからそのいつも祈ってることをイエス様はされた、だからこそこの時祈れたんですね。弟子たちは眠ってしまったのは、おそらくいつもイエス様が祈ってる時、弟子たちは寝てたんでしょうねこの時だけじゃなくて、そう思います。おそらく想定の時にイエス様は誰よりも早く起きて行かれてて、一通り祈り終わった頃に弟子たちが起きてきて、イエス様探したんですよって言ってね、何を言ってるなって感じですけどね、もう実は そうでしょ。実際弟子たちはそうだったわけですよね。で、この時イエス様はもういつも祈っていたその場所に来て、いつものように祈って、特にこの時は戦わされたわけですね。で、最初の言った言葉は、私はこれから祈るからここに座っていなさい、まあ、座ってろと言ったわけですね。特に祈りなさいとか目を覚ましてるとこの時は言ってません。でももう私が祈るから座ってろって言ったら、暗黙に、まあ、起きててろってことだと思うんですけども、そして特別に3人、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行きました。でそれでね、他の弟子たちが見えないところまで行ったんじゃなくて、見えるところですね、その3人を近づかせて、ここですよ、イエスは深く恐れもだえ始められたって書いてある。こういう言葉が書かれてるとか他にはないですね。イエスは深く恐れもだえ始められた、ゲッセマネの時です。いよいよ十字架に変わると、十字架で自分はこれから神に捨てられるんですね。神なのに、これは説明できますけどね、もうちょっと分かりません、想像を超えてます。神であられた方が神に捨てられる、一度も罪を犯してなかった方が罪の罰だけ、呪いだけ引き受ける、これはね、説明できますけどね、ちょっと想像を超えますよね。ちょっとイエス様が地獄に行く、神のいない世界に行く、神である方が神のいない世界に行く、説明はできるけど、ちょっとここと分からない世界ですね。そこに行くのに向かってイエス様は、それは深く深く恐れもだえ、その後には後悔、そして彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどですと言ったんですね。弟子たちにこんなふうに言われたことはおそらく初めてだと思います。悲しみのあまり死ぬほどだって。そして ここを離れないで目を覚ましてください。ここにいてしっかり目を覚ましているんだよって言ったんですよ。で、2つのことは思われるんですけど、1つは弟子たち自身が祈ってないとあなた方も大変になるぞってことだと思うんですけど、もう1つはイエス様はここにいてここから離れないで目を覚ましていなさい、暗黙にここにいてしっかり見てなさいよってことだと思うんですね。で、まあ、小さい子供たちがね遊ぶとき、皆さんご存知でしょうかね、小さい子供が遊ぶときですね、遊んでるとねパッてね必ず親の方、まあ、特に母親ですねを見るんですね、チラッてね、母親がいるって分かると安心してまた遊ぶんですね。でまたチラッと見ているとまた安心してますね。で夢中になってきてハッと気が付いてハッと見て、あ入りましたね、母親見てね安心するんですね。ところがいないとね探し回したりね不安になったりするわけですね。見てくれてるだけで安心するんですね。見てくれてるだけで嬉しいわけですね。で昔ある祈祷院に行った時ですね、その祈祷院の主の時間じゃない時ですね、主の時間の祈祷じゃないところですけども、その子の、まあ、責任を取っておられた方がもともと保育士の方でね、である時そのある方のお子さんをちょっと頼まれたと、ちょっとどうしても言ったらいけないことで、朝から預かったらその子はものすごくいい子してたんですね。本当にいい子でね、一日遊んでて、で 夜もだいぶ暮れてから、だいぶ遅くなってからやっとお母さんがやってきたんですね。ですごく一日ごしてたのに、お母さんが来て玄関に入ってお母さん声がした途端バーッと走っていって、お母さんを見た瞬間ですね、見た瞬間うわーって泣き始めたんですね。でこれはお母さんを見て本当にほっとして安心したんですね。でお母さんがいない間はもう本当にいい子してたけど、実はものすごい緊張したことが分かりますね。その話をしてください。なんかすごい心に残ってるんですね。なんかよく強烈に心に残ったんですけども、ね、で見てると安心する。でもちろんイエス様は一人でも大丈夫なんですよ。でもこの時は本当に十字架を前にして苦しみ、深く恐れもだえ悲しみをあまり死ぬほどのような中で祈っておられたわけです。十字架というちょっと我々には相当超えた戦いの中で、その時に弟子たちにここにしっかりいて目覚まして起きてるよ、しっかり見てるよって言ったんですよね。ところがね、弟子たちは寝ちゃうんですね。ということはやっぱりイエス様は一人で戦わねばならなかった、この時はね。で私たちはイエス様のような十字架を追うことは絶対にありません。私たちは誰かの罪に上がらないができませんし、イエス様とは本質的に違います。ただ一人一人がそれぞれ神様の導きの中で十字架を追うことはあります。やっぱりその時にとても得ないなと思ったり孤独になったりすることがあります。もちろんね、その孤独は恵みなんです。神様に従う結果孤独になった時にね、嫌がらないでください。神様に従う結果孤独になった時は実はものすごく深く神の愛が分かります。頭じゃなくて本当に神の愛深く実感できるし、神の愛がこう、あ、これ、これ、これ、これ、注がれてくるっていうかね、来るんですね。でだから孤独になることはクリスチャンにとって悪いことじゃない。そしてそれを本当にその中でイエス様とか行く人は神の愛を知るわけですね。神が一緒にいてくれたって、本当に神は私のことを分かってくれてるって分かるわけですね。そうするとね、どうなるかというとね、人に愛を求める人から人を愛する人、人を愛そうと思う人に変わっていくんです。これは孤独を通った人っていうのは実は十字架を引き受けたら孤独をかなっておりますけど、その時に本当にイエス様の愛が分かってくるんですね。これはちょっとその孤独を通る前よりももっと深く、もっと強く、もっと豊かに、そうすると今度はその愛されることは嬉しいんですけども、本当に自分も誰かを愛するものになりたいなっていうか、愛そうって思う気持ちに変わってくるんですね。これは面白いですけどね、それがあるんですね。でイエス様はここで孤独戦われたんですね。で弟子たちはどうしかった、眠ってしまったみたいになります、ね、しかもよく見ると35節でイエスが少し進んでいって、ちょっとだけ離れた、ルカによると石を投げて遠く範囲って書いてあるからすぐそこです。地面にひれ伏しです。もうひれ伏して、ね、うちの奥さんがよくですね、ひれ伏して、よく言えばひれ伏して、悪く言えば倒れ伏して言うんですけども、ね、ひれ伏して、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈ったと書いてあるんですね。できたらこれはもうなしにしてくださいってね。だからすごくほっとしませんか。イエスさんをそうやって祈られたんですね、十字架を前にした時ね。またこう言われた、アバ父よ。このアバっていうのは すいません、九州で何て言うんでしょうかね、大阪だったらお父ちゃんっていうね、小さい子供がお父さんを親しみを込めて呼ぶとき、本当にこう親しみを込めて呼ぶときの呼び方がアバなんです。アバってね、アバ父よってね。だから本当にイエス様は父なる神様に子供のように、イエス様はお父さんに向かって祈られた。で、あなたにはできないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください。もう本当に素直に、いやこれも避けたい、しかし私の願うことではなくあなたの御心になさってくださいってこう言ったんですね。ものすごく素直に、できたら避けたいって、でもあなたの御心になさってくださいって言ったんですよね。で、まあ、こういうふうに言われた。でその祈りはね、本当にすぐそばにいたんだから、もうかな苦しみもだえ悲しみが死にそうだって言われたんだから、こう祈りでも戦って、本当にもう汗を流し、血のような汗を流して戦いながら苦闘している。そして本当に父よって祈っているイエス様の声は聞こえたはずなんですよね。姿は見えたはずなんですよね。でも弟子たちは眠ってしまったんです。で今日ね、とんでもない弟子たちだっていう説教をしたいんじゃないんです。この後イエス様言った言葉を聞いてほしいんですね。37節ですね。弟子様はね、戻ってきた、まあ、戻ってきて、そんな遠い距離じゃない、すぐ戻ってきたら彼らが眠ってる、彼らが眠ってるのを見つけてペテロに言いますね。シモン、シモンって言ってるでしょ、ペテロと言わずにね。シモンって言って、あの皆さん、イスラエルでは名前って大事なんです。名前は実質を表すから、ペテロってのは岩です、ね、岩っていうのは岩、動かない岩、岩っていうことですね。でペテロってのは足、揺れる足ね、草の足、あのペテロのシモンっていうのはね、もともとの名前は、これシモンって言ってるでしょ、肉なる、生まれつきのままのシモン、肉なるシモンってことなんですよ、ね、シモンにね、ペテロと言われてシモンって言ってるんですよ、シモン、ね、眠ってるのか、あ寝ちゃったんだなって、1時間でも目を覚ましてことができなかったのかってことは、1時間に祈ったってことがありますね。1時間で目を覚ましてことができなかったのかって、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい、心は燃えていても肉体は弱いのですってことは、心は燃えてたんですよ。心は燃えてるんだけども、誘惑に負けた。どんな誘惑？目を覚まして祈り続けなさいが眠ってしまう誘惑です。どうして？肉体は弱いから。肉は弱いんです。ペテロは、まあ、ここでペテロは代表で言われてますけども、ペテロもヨハネもヤコブも他の弟子たちも、ちょっと離れてる他の弟子たちもみんな寝たんです。みんな寝たんですね。でそれは肉体が弱いから、どんなに心が燃えていても誘惑が来た時に 肉は弱いから眠ってしまったんだよってこと言った。でそう言って起きてて、起きてそこで目を覚めたんだけども、イエス様に言われて、でまたイエス様に祈りに行きました。で当然ペテロたちはね、申し訳なかった、今度こそ起きてよと思ったと思うんですけども、ね、イエスは再び離れていき、前と同じことで祈られたと。でまた戻ってきたら、40節ご覧になると、彼らは眠っていた、ひどく眠気がさしていたのであると。彼らはイエスにどう言っていいか分からなかった。これね、動画作りますか皆さん。ペトロ役誰がしますかね。これね、ちょっとね、これね、また持ってきたら眠ってた。さっき言いました、同じ言葉だからね、できたら避けてください、でもあなたに心なさってくださいって、もう本当になんかこう注ぎ出すようになりだったと思う。それをしているのに、それを見ながらこう眠ったわけですね。聖書って正直ですね。本当に正直だと思います。選ばれた弟子ですよ。寮という大好きだった仕事を捨て、父、愛して尊敬した父を置いて従ってきたんですよ。で本当にあなたがダメなら命かけて従いますと言ったのは嘘じゃない、心からそう思ったんですよ。でもイエス様が、その愛するイエス様が目の前で十字架を前にして、もう苦しみもだえて吐き書いてある、悲しみの目、死ぬほどだってイエス様は自分でそう言われた。そして本当にもうこう、もう真剣に血のような汗を流して祈っているときに、すぐその傍らにいながら眠った。そして、ああ寝てしまったのか、起きてなさいって言われて、あっと上がって、ああと思ったのにまた寝た、ね。イエスは3度目に来て帰れないと。まだ眠って休めるか、3回繰り返した。これが肉なんです。で今日お話したいことは、ダメじゃないかってことじゃない。これが肉なんです。私はお互い肉を持っている人間なんです。肉は弱いんです。誘惑を受けたら眠ってしまうんです。これ眠りだけじゃない、誘惑を受けたら肉ってのは弱いんです。それが肉なんだっていうことをお互い認めないといけません。その肉を持っている人間なんです、私たちは。でもなんか、ね、希望があります。 これだったからペテロはこの後立ちなさい最後もですと言ってユダに連れられた人たちが捕まえに来た時、最初は勢いよくガーッと、ね、刀を振りましたんですけど、最後に収めろって言われたら逃げちゃってみんな。でもペテロだけは気になって仕方ないから後からついていったけど、大祭司の庭で言われた通り鶏が二度鳴く前に三度知らないって言うんですね。しかも呪いをかけて誓ったって書いてある。ただ知らないって言ったら呪いをかけて誓ったんですよ。やりませんよ、したくないから。呪いかけて誓うってのはねすごいですよね。知らないってだけじゃないですよね。それ呪いをかけてるんだからね。エステ様なんか知らない、なんかこうちょっとすごいこと言ったんですね。呪いをかけたからとんでもないこと言ったわけですね。そしたらその時ね、ニワトリが寝てない前に3度ぐらい行った後にニワトリが寝てないってハッと我に帰ったら、ルカだとベス様と目が合いますよね。で外に出て合流したって書いてありますよね。なんででしょう。こう祈らなかったから、祈れなかったから眠っちゃったからでしょう。なんで眠ったんですか。肉が弱いからです。で私はこれを見ながらね、ああ弱いんだ、ペテロは本当にその弱さを覚えてペンテコスの時のようになったんだなと思ったんですけども、それはその通りなんですけども、このことが聖書に書かれているというのは、人間は肉では勝てないんだということなんですね。誘惑にも戦いにも。でところが同じペテロをはじめ同じ弟子たちがペンテコステ以降、本当に彼らが自分の噂を知って、もう自分たちで戦えないということを知って、神に真剣に求めて約束を信じて求めたら、聖霊が来た後弟子たちは変わったんですね。聖霊が来た後、聖霊が来た後、彼らは聖霊の助けの中で、聖霊の助けが、これ間違いない、聖霊の助けの中で祈れるものとなり、聖霊の助けの中で彼らは命をかけて慕えるものに変わった。ペテロは逆さ十字架についたと言われています。断言はできませんが可能性が高いです。もしそうだとしたら、ね、とてもイエス様と同じ十字架にはつけませんってね、私はもう逆さ十字架ですって言って、本当だったとしたら、そうでなかったとしても十字架につけないことは間違いないから、それを受け取れるほどにまで変わった。なぜ。聖霊が助けてくれたからです。ほうれん草を飲んで強くなったプパイダセルマンではなくて、聖霊が来てから彼らは強くなったんです。で、ここを見ると思うんですね。祈ってる人は祈った時イエス様は勝利を取り、だから十字架でか、もう十字架の前にイエス様はすでに勝利を取ってた。十字架の前に弟子たちはもう負けてしまってた。でもペンテコステで聖霊が来た時に彼らは変わったんですね。で、ちょうどね、殉教聖が近づいてきましたけれども、私たちの教会のお墓があるところ、石上町ね、一回も行ったことない方は一度は行ってくださいっていうか、ツアーに来てください。ちゃんと説明しますからね、まあ、導かれ方は特別な設備がありますの で今日は話しませんけど、石上町にお墓が与えられた。そのお墓の同じ敷地内に殉教者の方なんですね。そこはね、4番崩れで亡くなった方々と原爆で亡くなった方々が葬られてる。それともう一つ大事なのはね、田木専門の墓があるんですけど、田木専門が、浦上4番崩れが終わって帰ってきた時に、1年かかってやっと収穫ができたと思った時に台風とか赤痢とか天然とか来るんですね。それでもう大変だった時に、ドロ神父が助けるんですけども、その時一緒に助けた岩永真紀とかね、松沢だったかな、そういうね、昔の名前ですけど、4人の女性がね助けるんです。で、赤痢の人たちを助けるから、伝染病だから、うつっちゃいけないので家に帰れないからって、自分たちで4人で共同生活をする。その時高木専門が小屋を提供する。小屋です、まさにね、敷物が1枚とお椀が1つね、それでみんな回し飲みしながらね、そうやって生活する。でその時に御言葉やお祈りも必要になって、十字修道会みたいになってね、聖十字修道会ってのがあるんですね。で、個人を作るんです、実はね。その後天然痘で個人が閉鎖になった後、そこの子供を連れてきてね、死の人とすごい似てるところがある、ね、でそれは聖十字修道会と勝って言いました。名前変わりましたけど、言いたくないから言いません、ね、でその聖十字修道会のその場所に田脇専門のお墓があるんです、一緒に、ね、まあ、で田脇専門ってのはご存知のように、4番崩れの時に最初指導者83人捕まるんですね。83、あ、もうちょっと少なかったけど増えて83人になる。83人捕まった時に82人が転ぶんです。田脇専門だけ助かるんです。ただね、転んだ人を責めれない。どんな拷問かというと、両手と両足をこう後ろで一つにされてね、エビみたいにね、 今体硬いからできませんね、こうエビ通りになってね、両手両足を後ろでこう一つに縛られて、で上から吊るされて、で首とお腹に縄かけられてね、上から太い縄、ロープ縄でね、で太いとどうなるかというとね、こうでぐるぐる巻くんですね、クマみたいに。縄が太いとぐるぐる巻いたらね、パッと離すと元に戻るし、わかりますよね、クマみたいな原則でね。で上から吊るして、上から吊るして、それでこうくるくるって回して、パッと離すと元に戻るから、それで下に4人立って、ある人は棒、あの木の棒ね、ある人はムチ、それで下から叩くんです、思いっきり。すいませんね、あの気分悪くなるかな、でもちょっと事実だからね。それでそしたら大体気絶するんですね。気絶したら下ろして水をかける、で気付け薬をつけて絶対殺さないんです。これがあのね、皆さん覚えてください、日本の母親の恐ろしさは殺さない、転ばせるんです。転ばすまでやるっていうね、悪魔的ですね。でこれでそれでこう気付け薬をつけて、最後で気を戻してね、またでまたやる、でも絶対殺さないって、そういうことなんですね。そしてもうどうしようもなくなったら、もうちょっとそこらにして、もう物みたいに捨ててパッてね。で次の5人でまとめて、5人一緒にやるんですけど、5人それ見せといて、で次またやるわけです。でその時に言うわけですね、今転べば痛くなくて済むぞって言って、で彼らはね、それだったら耐えたと思うけどね、この次の言葉は聞いた、これからずっとお前たちが転ぶまで毎日やられるぞって言われたんですね。いつ終わるか分からなかった。一人ね、もうダメだと思って転んじゃった。そしたら一人転んだら、えって言ってね、鉄の結束で250年間ね耐えてきたのに、えって言ってね、あのその同じグループの人転んでしまった。そしたら後ろで待ってた人たちも、えって言ってみんなダダダダって転んだ。そして今拷問を受けた5人も意識を持って我に返った時に、転んだとって聞いたら、えーって思って爪印を押すって言うんですけどね、押した。で82人転んだんです。一人だけ残ったのが大正門だったんですね。これね、なぜ彼は残ったかというと、もう皆さんご存知でしょう、あの毎週金曜日、イエス様が十字架った金曜日に断食をして祈ってた。自分は絶対に転ぶって、もう本当に自分は自信が全くないし、間違いなく転ぶから、神様助けてくださいって毎週金曜日祈ってた。で今まで何を説教したら、だから祈ってたから神が助けたっていう説教をしてたんですけど、今日ちょっと違うんですね。彼は毎週金曜日祈ってた。で祈るときに、なぜ祈れたかというと、私ね、祈ること自体もね、恵み、聖霊の助けがなかったら祈れないんだなってことを最近すごく思うんです。でこの時ペテロが祈れなかったんですけど、まだ聖霊を受けてないんですよね、ペンテコステ前だから。で今も私たちも聖霊を受けてますよ、もちろんね。で大聖門は本当に聖霊の助けを受けながら、助けてください、転ばないで助けてくださいって祈ったと思う。そしたら実際その拷問が来た時に、彼だけはその聖霊様の助けの中で守られたんですよね。大吉様がすごかったんじゃありません、これ間違いないでください。どうしても大吉様はすごかったって言い方をしたりしますけど、そうじゃありません。彼は聖霊の助けを受けたんです。他の人たちも聖霊の助けがあれば耐えれたはずなんです。助けがなければ大吉様で耐えれっこありません。ちょうど沈黙の映画をしてるそうですね。私まだ見てないんですけど、私遠藤久子大好きだったから、ね、あのもしボーンアゲンしなかったら、おそらく卒論は遠藤久子だったと思うから、ね、あのあるところまで全部読みましたね。あの沈黙は小説よりも純文学ですけども、まああの神が沈黙してるってテーマなんですけども、あの遠藤久子は殉教者にスポット当てないで、転んでしまった人たちにスポット当てて、もう転んでしまって話せなくなった彼らをもう一度立たせて、彼らに話させたいというのが彼の小説なんです。まあいろいろあるでしょうけど、それが彼の小説ね。それで彼の小説のクライマックスはね、あの踏み絵があるでしょ。踏み絵のイエス様が語りかけるんですよ。さあ踏むがいいって、私はそのためにこの世にこの地上に来たのだっていう、それがまあ一番ポイントのところだと思うんですね。あのちょっとそれに対するいろいろ論評があると思うから、それも今日はやりません。いいですか、ちょっとテーマが違うからね。で何を言いたかって言ったら、転んだ人たちがいたんです。確かになぜ転んだかって当たり前ですよ。人間なら転びますよ、それが普通です。全然おかしくない。私もあなたも転びます。しかし聖霊が助けてくださるなら、 どんなひどい拷問であろうと迫害であろうと我々は超えていきます。どんなにすごい迫害も、どんなにすごい拷問も必ず乗り越えていける。聖霊が助けてくださるから新しい歌を作らないといけませんね。で、祈るときに聖霊の助けを受けて祈るとき、実際の迫害の中でも聖霊の助けを受けて超えていける。で、ペトロはこのとき聖霊の助けはなかった。寝てしまった、肉は寝てしまったんです。で、私たちの肉は戦えないんです。私の肉は誘惑に簡単に負けるんです。これだけ愛しているイエス様が目の前で苦しみ、愛しているイエス様が全部捨ててついてきたイエス様が十字架を前してもだえ苦しんでるんですよ。悲しみで死ぬことだとはっきり言われたんですよ。起きてろよって言ったんですよ。わざわざやってきて寝たのか、起きてろよって言ったんですよ。なのに寝てしまった。すごいね、ペテロなんてどうかしません。これが肉なんです。で、私たちは肉と向き合って、あ、肉は力がないんだ、弱いんだということをお互い認める必要がある、受け取る必要がある。あ、私の肉は力がないんだなって、私は肉なる人間で本当にどうしてもありませんって。でも諦める必要はない。でも神様、聖霊がおられますから、聖霊様助けくださいって、本当に聖霊様に、神により頼むのです。私の肉では絶対勝てないんですね。でも聖霊を頼むときに、このペテロが使徒行伝以降では本当に変わったんですね。これ希望です。全く変わった。で、私たちはその神においてのことを、ね、学んでほしいね。で、今日最初ね、実はね、違う説教を準備してたんですけどね、今朝までって来たんですよね。ひーとか思ったんですけども、今日はね、言われたんですね。肉は弱いですよって。で、それをイエス様は責めてませんって、前もって言ったじゃないですか。あなたは裏切りますよって。でも亡くなりに祈ったからねって。聖霊が来たら彼は変わった、兄弟たちを助けてあげなさいって言って、私たちはその神の霊によって、聖霊によって主の助けを受けて祈るとき、祈りが導かれるし、神の技を見れるんですよね。だから私の寄り所はまさに神ご自身、聖霊にあるっていう当たり前のことを今日話してるんですけども、でもペテロはね、肉でなんとかなれると思ってたんですね。全くなれないってことを突きつけられた。その時に初めて本当に神様、聖霊を頼むものにされたわけであります。で、今私はリバイバルが始まったと言われて、リバイバルの働きをこれから見ようとしております。で、見始めています。で、まだほんの小さい、これから爆発してくるでしょうけど、その時に誰が持ち上げるのかというと、簡単ですね。聖霊を頼むもの、聖霊と共に働くもの、聖霊にすがるもの、神と共に生きるものです。私の肉はこの世では何とかやっても神の働きには太刀打ちできません。間に合いません。誘惑に遭うと簡単に負けてしまうということを、知ってほしいんですね。で、それを知った時、私たちは神を頼むようになっていくということをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。今日は早めに終わりたいと思いますので、皆さんが眠らないように巡業正会が来週ありますね。2月5日は今回日曜日だからプレですけども、2月7日にありますけれども、26聖人たちがあんなに爽やかに天国に帰っていったっていうのは、まあ、本当に一つは天国を、本当に天国を見てたんですね。まあ、これがもう一つ重要なポイントなんですけど、もう一つは神と共に歩んでいた。今の説教で言えば、まさに聖霊様により頼んで聖霊と共に歩んでたっていうことが分かります。もう彼らは肉の中に生きてなかったっていうか、肉を持ってたんだけども、で、肉は弱いことを知ってて、本当に神様の中に生きてたっていうことが分かりますね。まあ、天を見てたっていうのは二度目はもう決定的なんですけども、それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。私たちは好き嫌いに関係なく、黙示録の時代、迫害と殉教の時代に、おそらくまず間違いなく生きることになるでしょう。で、その時にすごい神の栄光を見ますが、同時に、かなり厳しい状況も許されてくると思います。その中で、本当に私たちがね、神により頼んで聖霊様と共に生きるっていうことを真剣に求めておいてほしいと思いますね。その時に大聖門が一人、みんな転んだのに一人転ばなかった。ただ転ばなかったんじゃないですよね。みんな83人中82人転んだのに一人転ばなかった。面白いんですよ。 結果的にはね、3日後に釈放されるんです。ちょうど明治維新の時で江戸幕府が倒れてしまう時だったので、実は3日後だった。もし他の人たちが3日後に釈放されるよって知ってたら、わし82人のこの人のうちの半分以上、もしかしたら全員耐え忍んだかもしれないと思います、でも肉は簡単に負けた。でも彼は、ね、3日後なんて知らなかったけど超えてきた。どうしてか、神と共に聖霊の助けの中であるんだからですね。でこれはね、決定的になってきます。で、そのね、神様の、ね、栄光を、ね、共に見ていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はもうよく知っているゲッセマネのところでしたけれども、あなたはその日を通して御心を選び取って十字架にまっすぐ進んでいかれ、十字架の時には本当に神様、あなたは御心を全うされました。十字架の時のイエス様はなんかもう本当に心定まっているという感じがしますけれども、このゲッセマネであなたは勝利されたことを覚えます。一方ペテロをはじめする弟子たちは本当に眠りこけてしまい、誘惑に負け、本当に肉は弱かったんだなと思います。私たちも同じ人間で、肉に生きるなら全く同じような弱さと罪のあるものですが、聖霊様にてくださることをありがとうございます。ペンテコステ後にペテロは変わったように、私たちも本当に主により頼んで聖霊と共に歩み、聖霊と共に生きることができるように、そして神の助け、神の奇跡、神の守りをいつも見ながら歩んでいくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めましておっしゃってください。じゃあその願いに応えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に差し出す願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を与え、解放を与えてください。具体的にあなたの助けと答えを与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ、恐れよ、その人の力出ていけ。疲労、過労、あなたが今手を置いてリフレッシュしてください。体の疲れをあなたがリフレッシュしてください。聖霊の恵みの中でリフレッシュしてください。イエス様は倒れることのないように体を癒してください。イエス様って心と体を癒されよ。手を置いて祈ることに導きを感じている方はもっと大胆に手を置いて祈りなさい。すでに何人かしてますけど、もっと多くの人に手を置いて祈りなさい。私はあなたのその手を通して私の癒しの働きを表そうとしております。膝が弱っている方ですね、もちろん膝を祈ることも大事なんですけど、なんかもうちょっと歩きなさい、痛いから歩けないんだというかもしれませんが、なんか、歩きなさい、歩くときに逆に強まっていきます。それと同時に祈りなさい。私は何か歩くときに、そして見えてくることがあります。歩くときに見えることがあります。そこでなんか神のメッセージがあるので、たくさん歩かなくてもいいんですけども、少し歩きなさい。私はそこであなたに語るメッセージがあり、あなたに見せるものがあり、またその中であなたの膝を強めようとしあります。ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。